本日与えられましたルカによる福音書の御言葉は権威をめぐる内容です。場所は都エルサレムの中心にあるエルサレム神殿の境内であります。主イエスは北方のガリラヤからこの都エルサレムにやってきたとき、人々の歓呼を受け、まるで凱旋するかのように都に入られました。そしてエルサレム神殿で激しい過激なとさえ言える行動を起こされます。今日の前のところに記されておりますが、神殿で商売をしていた人々を追い出していく、ここは祈りの家でなければならないのだと、そう言ってそこで商売していた人々を追い出したわけです。普通ならばただでは済まないはずのところであります。しかし今日のところに続いて、主イエスは毎日この神殿の境内で人々に話をして福音を語られていたというわけであります。今日の20章の直前、19章のおしまいのところに、祭司長、律法学者、民の指導者たちはイエスを殺そうと図ったが、どうすることもできなかった。民衆が皆夢中になってイエスの話に聞き入っていたからである。そうあります。夢中になって聞き入っていた。手出しができないほど人々がそこに集中し思いを寄せているのがわかる。祭司長たちの持っている権力、力で一気にこのナザレのイエスという男を捕まえて始末してしまおうと願っても、そうはいかなかったというのです。この祭司長、律法学者、そして民の長老、今日のところでは指導者たち、長老というふうに出てきている人たちは、このユダヤの国の最高法院といわれる国の政治権力を握っているごくわずかの人たちであります。主イエスはいわばその懐に入り込んで、毎日全く臆することなく人々に話をして教えておられた。そしてその言葉に人々は強く引きつけられている。ルカによる福音書は4章のところで、主イエスキリストの公の活動を始めた記事を記しておりますが、その当初からその言葉が力に満ちていて権威ある言葉であったと記しています。主イエスは諸会堂で教え、皆から尊敬を受けられたと言われ、汚れた霊に取り憑かれた男からその悪霊を追い出してやった時にも、その言葉には権威があったと言われ、人々の反応として、この言葉は一体何だろう、権威と力と思って汚れた霊に命じると出ていくとはと言われている。主イエスの言葉を私たちは今福音書という形でまとめて読み聞くことができますが、この主イエスの言葉に本当に権威があったと、いや権威があるんだということを我々は今どこまで本当に感じ取り受け取っているのでしょうか。そもそも権威とは一体何でしょうか。権威と権力とは同じものでしょうか、それとも違うんでしょうか。例えば 思春期の子供たち、中学校1年生ぐらいの子供たち生徒に60文字以内で権威とは何かを説明してくださいと言われたら、皆さんでしたらどのように説明するでしょうか。長々としてはいけません。短く。国語辞典の広辞苑を引いてみますと、こうあります。権威、丸一。他人を強制し、服従させる威力。皆さんの予想していた内容と一致しているでしょうか。他人を強制し、服従させる威力。で、続けてですね。人に承認と服従の義務を要求する精神的、道徳的、社会的、また法的威力。丸二、その道で第一人者と認められている人。これが権威という言葉の国語辞書の説明です。では、権力はどうだろうか。権力、開けてみますと、他人を押さえつけ、支配する力。支配者が非支配者に加える強制力というふうに出ています。他人を押さえつけ支配する力であり、支配者が非支配者に加える強制力。先ほどの権威にしても、権力にしても共通して出てくる言葉が強制でした。強制し服従させる威力という意味が権威にある。主イエスの言葉にも権威があったというときに、それは言われたその言葉がその通りに実行されるということでありました。ですから、悪霊に出て行けと言えば、悪霊はその言葉に従わざるを得ない。まさに強制力のある言葉でした。権威とか権力という言葉に、いいイメージを抱くことができなくなるような意味であったと思います。私たちは若い高校生から大人まで年長の方々まで、一人の例外もなく、何らかの権力構造の中に生きていると言えます。権力構造などというと、大げさに聞こえるかもしれませんが、服従させられる権威や権力がまさに精神的に、あるいは道徳的に、あるいは社会的に、法的にある。いや、もう一つ足せば宗教的にもある。人から周りから強制されるのは嫌なものです。しかし、組織や社会の仕組みの中で従わざるを得ないことが多い。まあ、根っから権力の好きな人は、とことんその権力を手にしようと努力をするでしょうが、他方、権威主義という言われ方をしますが、権威主義を嫌う人も少なからずいる。権威を振りかざして圧力をかけたり、思うように人を動かそうとするのを嫌う。おそらくそれを政治的に追求していくと、 アナーキストと言われる人になるでしょう。アナーキストっていう言葉をやはり辞書で引くと無政府主義者と出てきます。無政府主義者、何のことかよくわかりません。同じ言葉、似た言葉でアナーキズムという言葉が横についてきてますので、そこを続けて見てみますと、アナーキズムとは一切の政治的社会的権力を否定して個人の完全な自由と独立を望む考え方。もっと言います、一切の政治的社会的権力を否定して個人の完全な自由と独立を望む考え方。プルードンとかバクーニンとかクロポトキンという人たちが、まあこの代表的な人として、思想家として名前が残っています。明治のいろいろな指導者や思想家たちにも影響を与えているようでありますが、権力や権威を否定して自由と独立を求めるその純粋性は、一種の理想主義として、理想をこう暴力的なこの権力をですね、排除し、それを取らない生き方、その理想を追求していこうとするその純粋性とでもいうものはわからないでもない。しかし少し歴史を振り返り、ページをめくってみると、残念ながらその理想とは裏腹に、その理想を実現しようとして暴力をにより頼み、結果的に排除するはずの権力を手にしようとしてしまう、手にしてしまっていく、そういう自己矛盾を起こしていく。私にはそう見えます。権力というものは大きな富、お金です。あるいは身分とか評価に裏打ちされて発揮されるものです。金の力、組織の力、民衆の力、力を基盤とした権力の魅力、誘惑というものは実に悪魔的で、本人が無自覚なうちにその力を他者に対して支配的に強制的に及ぼそうとしてしまう。私たちも権力には無縁だと思っていても、実はこの権力や権威の悪魔性、その誘惑から離れることはできない。小さな家族という単位、親しい者たちのサークルや集まり、会社、あるいはそれぞれの集まり、その群れの中でこの権力に魅了されてしまうところが実はあるのではないか。そのことを今日の御言葉はまず私たちに問うのです。自らを問い直してごらんなさいと。聖書のこの情景に戻りますが、世の権力者たちは主イエスが自分たちのテリトリーの中でやりたい放題しているようなこのありさまを見過ごしにできず、ついに率直に問いただした。我々に言いなさい、お前は何の権威によってこのようなことをしているのか、その権威を与えたのは一体誰なんだと イエスという人物はガリラヤのナザレの出であるという、律法に関してどこかの門下で学び過ごしたということもない、特別な家柄に生まれたわけでもない。どうやら父親にあたるヨセフはもう亡くなっているようですが、彼はダビデの末裔であるとはいえ、ガリラヤのナザレというほとんど知られることのない小さな村で大工をなりわいとしていた。いわばこの世の権威の裏付けになるもの、金の力も、血筋の力も、学歴の力も何も持っていない。それなのにどうしてこのように律法の知識を持ち、悪霊を追い出す力を持ち、人々の心をつかむ力を持っているのか、誰が背後にいるのか、はっきりと言うようにと迫ったわけです。シエスの答えは読んでいただいた通り、洗礼者ヨハネが神から使わされたか人からのものかという、これにまず答えなさいと逆に問い返す。この祭司長や律法学者たち、そして長老、民の指導者たちは洗礼者ヨハネを全く認めようとしていなかったし、かえって邪魔な存在としていた。しかしこのイエスという人物と同じで、民衆が彼を支持していた。民衆は彼を預言者だと信じ込んでいるという、神からの人だと思っている。だからそれを認めるならば、洗礼者ヨハネの言うことを聞かなくてはなりませんし、対応しなくてはならない。他方人からであるとするならば、民衆の反感を買い、自分たちの権力が危うくなる。どちらを答えても立場は苦しくなる。そういう時は、わからん、わからないと言って逃げるしかないわけです。どこからかはわからない。そう答えた彼らの答えは実は逃げ切れていない。皆さんだってそうでしょう。これを読んでてわかるんですよ。周りにいた人たちだって、この主イエスとこの偉い人たちとのやりとりを聞きながら気がつかないわけがない。見抜いていたでしょう、みんな。あ、この祭司長や律法学者や民の指導者たちと言われる人たちは、彼らは結局人の目を恐れているのだと。自分たちの権威や権力を散々振りかざすくせに、実はその権威、その権力の拠り所は極めて危ういものであった。金の力、ローマ帝国のバックがあるという力、律法に関する知識の力がありながら、これまで一般庶民にある意味ではプレッシャーをかけ、思うようにコントロールできてきていたけれども、まさに強制をし、服従させることができてきていたが、この方には通用しない。かえって、彼らが自分たちの権威の拠り所としているものが、いかに危ういものであるか、いかに弱いものであるか、移ろいやすいものであるかを露呈させている。痛快であったでしょうね。散々威張り腐って、権威を振りかざし、結局その権威を振りかざすことは、相手を脅すことでもありますから。強制するんですから。もしこれをしなかったら後が怖いぞと。本当にいいのか？脅しですよ。ある意味ではそれに屈しなくてはいけなかった民衆は、この主イエスの答え、この問いかけに彼らが答えられないこの姿がどんなに痛快なものであったか。主イエスは自分も何の権威でこのようなことをするのか言うまいと答えて おしまい。改めて権威権力というものは力を基盤としている。知識や学識、金、血筋、人脈、さまざまなものが力となります。その力を手に入れるために闘争もする。人を陥れることもするし、汚いこともする。そうして手に入れた力とそれに伴う権力、権威を振るうことで、自分の存在意義や価値を無自覚に覚えようとしているようです。少しく聖書をかじって、キリスト教信仰の精神や価値観を知るようになって、いわば露骨な権力思考とは決別をし、権威主義に対する嫌悪や反感を持ちながら、自由と独立を求めて生きようとしながらも、気がつけば権威をこっそり抱え持つ。人間のやることの限界を思わされます。そこには目に見えぬ神の力を侮ることが起こっている。力をつけるための自分の努力が報われるのを願い、勝ち組になろうと必死に頑張り、やがてそれを実現できていく充実感と満足感と、そして優越感を味わいながら、しかし死ぬ時は、その手にしていたあらゆる力、権力は剥がれ落ちてしまい、ただの一人の人間として死ぬしかないんです。私が牧師になって、初めて主任牧師として小さな教会で牧するようになってしたお葬式がありました。教会に来たこともない方で、突然やってきてお葬式してもらえませんかと言われて、話を聞く中でお受けすることにしました。そのご婦人のご主人を手に送ったんですが、お葬式をしたんですけれども、お葬式終わった後、その一人息子だったその息子さんが、つぶやくように言ったんです。先生、結局何にも持っていけないんですね。死の向こうに何も持っていけないって言うんです。まだ20代半ばの私は、それがどういう思いと意味が込められているのか、正直十分に分からなかったと思います。何にも持っていけないんだ。どんな力、権力、権威を一生かかって身に負い、手にしても、死の前に、それらは剥がれ落ちてしまい、ただの人間として死ぬしかない。今日のこの権威をめぐる問答の答えは、主イエスが言う前と言われた主イエスの権威の真相は、あの敗北の極みと見える十字架と、その彼方にある復活においてはっきりと示されてきています。死に打ち勝つ力こそ、人にも時代にも左右されることなく、移ろうことのない権威を示しています。その権威ある方は、どんなに時代が荒れようとも、人の人生の中でどんな苦難が襲いかかろうとも、その圧倒的な力を持って私どもの味方となり、そして力ある言葉を語り続けてくださる。恐れるな。愛に生きよ。真実に生きよと。この権威は、上から威圧的に支配し、強制し、服従させる権威ではなく、下から私たちを支え、力づけ、立ち上がらせる権威であります。 十字架の全く許しによって生かそうとする権威であります。そこで私たちがどんなに不信仰であろうとも、私たちが情けないほど弱く惨めであろうとも、この死に打ち勝つ権威を持つ方が味方となってついていてくださるときに、私たちは与えられた人生、与えられたこの社会、与えられたこの世にあって、ぶれない歩みがそこに与えられていく。そしてそれは、世の光、地の塩としての働きを果たしていくことになるでしょう。